皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回はヒトラーがドイツ労働者党と出会い、そして国民社会主義ドイツ労働者党、通称ナチ党へと進化した話をしましたが、ヒトラーはそのナチ党の創世期から大きな存在感を示していたって話でしたね。ヒトラーはその後さらに影響力を強めていろいろな事件を起こし始めることになりますが、今回はそのような話をしていきたいと思います。ということでヒトラーシリーズ第2回、早速いきましょう。ナチ党結成後、ヒトラーはやがてその中で独裁者として君臨するようになるわけですが、実はですね、党結成後すぐにヒトラーは一度ナチ党を辞めたことがあります。これは1921年の7月のことで、7月危機と呼ばれていますね。何がきっかけだったかっていうと、党の方針とヒトラーの意見のギャップ、まあ党内対立ですね、一言で言うと。実は当時はナチ党以外にも同様の反ユダヤ右翼勢力は様々いて、ナチ党の幹部たちの中でそういう勢力と同盟組んで、我らで右翼業界を盛り上げようぞみたいなことを考えてた人たちがいたんですけど、ヒトラーがそれに反対をしていたんですね。ヒトラーってね、基本的に群れるの嫌いなんですよ。まあ、もうちょい正確に言うと、人と何かを議論して決めるのは嫌い。自分の意思を誰かにあれそれ言われるのは嫌で、もうひたすらに独裁的にやりたがるんで、だからヒトラーは実は議会も否定してるんですよ。そのナチ党っていう政党を作っておいて。もう議会否定してるから、選挙にも出ない方針なんですね、初期のナチ党は。そんなんだから、自分たちと似たような考えを持ってるからといって、おいそれと仲間にでもなったら、自分たちよりも大きな勢力に吸収されるだろうかと。まあ、でも他の幹部勢力は、いやいや別にいいじゃん、同盟組むぐらいって感じで意見が対立して、なんでここでヒトラーは怒りのナチ党を離党します。まあでもヒトラーって結局ナチ党っていうその当時の弱小勢力がもう唯一強みとして抱える大型インフルエンサーみたいなもんで、もうヒトラーいなくなると大混乱になってしまうんですよ。なんでヒトラー戻ってきてって話になるんですけど、まあ、その時にヒトラーは、まあ、戻るのはいいけど、でもその代わり俺に独裁権つけてねみたいなことを言います。もう自分を第一委員長っていうポストに任命して、でそれに実質的な権力を集約させて党委員会を完全に無力させることにするなら戻りましょうって言って、でナチ党は結局それを飲むわけですよ。これをもって独裁者ヒトラーの誕生ですね。まあ、あくまでナチ党内の話ですが。で、早速独裁者ヒトラーは、ナチ党で自分の考えに反対していた人、まあ、すなわち他の派閥と徒党を組もうなんて言った不届き者なんかを離党させて、そして自分の側近にはイエスマンをいっぱい配備するようになります。もうヒトラーの理想に着実と近づいてる感じですね。ヒトラーは先ほども言ったように民主主義を否定していて反議会主義を取っていたんですが、つまりバイマル共和国なんて最悪の政治形態なわけですよ。何せ共和国ですからね。共和制っていうのは合議制の最高機関が政治を行うことを指しますからね。だからヒトラーは前回説明した大ドイツ国を達成するためにもバイマル共和国の打倒を目指していたことになりますが、それでどうやってバイマル共和国をぶっ倒すことを考えていたかっていうと、基本的には2つの力、1つは数の力と、もう1つは文字通りの軍事力です。数の力っていうのは、それまでナチ党党員はそれなりに社会的地位や経済力のある中間層が多かったんだけども、これはさらに広げて労働者層にまでその点を伸ばしましょうっていうもの。つまり大衆化を目指したわけですね。まあ、国民社会主義ドイツ労働者党なんて名前なわけですから、労働者からの支持ももちろん必要なわけですよ。で、ヒトラーは過去の軍人時代の経験から、大衆相手に人気を獲得するためにはビジビリティを上げることが何より大事だってことを理解してたんですね。なんで街頭演説をめっちゃ行って集会も開きまくります。で、そこで目に入った民衆はヒトラーの演説の魔法にかかってどんどんナチ党支持者が増えていくと。でももちろんナチ党の活動っていうのは非常にグレー、まあ、グレーっていうかもうブラックなんで、だって反議会主義掲げてるんですからね。国を否定するテロリストみたいな団体とも言えるんで、まあ、それは自分たちの活動がそのまま誰かに邪魔されないとは限らないですよね。なんで安全にナチ党の活動を行うために自警する必要があるわけですよ。そこで発足されたのが突撃隊ってもの、 SR ってやつですね。で、突撃隊はその名前の通り自分たちの政敵である左翼政党とかにも突撃させたりしてて、もうね、すごい時代ですよこれね。突撃隊は実はヒトラーが頼み込んで第一次大戦で活躍した海軍とか陸軍の将校が組織作りしてて、なんで本当に軍隊的文化を持った組織になるわけなんですね。その中でもレームっていう元陸軍隊員が突撃隊の武装化に大きな役割を担っていて、というのもこの人軍の武器弾薬を管理している立場にいて、ベルサイユ協約で軍縮の動きになったのはいいことに、それをナチ党に横流しをしていて、それが突撃隊の武装化につながっていくわけですよ。いやね、すごい時代ですよ本当に。もう現代日本で当てはめてみたらいかに非現実的なことが起きてるかっていう。で、このレームっていう人は突撃隊のトップになって、その後もいろいろある人物なんで、まあ、一旦名前だけでも覚えておいてください。ということで、このようにしてさらに多くの自分の支持者と武力を獲得したヒトラーはですね、ついに大きな事件を起こすことになります。その名もミュンヘン一揆。ミュンヘンっていうのはヒトラーが引っ越してきたバイエルンの都ですね。 実はバイエルンっていうのはもともと土壌として右翼が強い傾向があって、というのもバイエルンには保守的なカトリック信者が多く住んでいて、そんでもってもともとバイエルン王国として伝統的な君主制スタイルを長いこと続けていたのが、革命によって急に左ハンドルを切られたことに対して戸惑いを抱えていた人が多かったんですよ。でしかもバイマル共和国も革命の揺り戻しで右翼勢力がクーデターを起こしたりしだしたんだけど、まあ、その人たちは大抵鎮圧されてたんですけど、でもその逃げ場としてバイエルンに集まりだしたんですよね。バイエルンはそんな感じなんで、まあ、ついにバイエルン州政府までもがバイマル共和国に反抗的になります。ちなみにバイエルン州がどれだけ右翼勢力が強かったかっていうのは、まあ、よくわかる例としてはですね、まあ、ナチ党ってやっぱこんだけとんがった人を持ってるからほとんどの州で活動禁止されてたんですけど、でもバイエルンはそのナチ党を受け入れて活動を許してくれたんですね。まあ、そんなことからも当時のバイエルンっていうのがどういう立場だったかっていうのは、まあ、想像できますよね。でそんな中ヒトラーに衝撃的なニュースが飛び込むんですよ。1922年にイタリアでムッソリーニ率いるファシスト党がローマに進軍して、そして中枢部を占領して政権を取ったってこと、これをローマ進軍と言います。俺これやりてーってなるわけですよ、ヒトラーからしたら。俺も軍事力持ってるし、自分の味方が多いミュンヘンで何か起こしてバイマル共和国から政権分取りてーってなって、でその機会をいよいよ探るようになるんですね。でヒトラーにとって運がいいのか悪いのか、ドイツはこの時政権の失態が続いていて、フランスがあのドイツ野郎め全然第一次大戦の賠償金しゃられねえなっつって、1923年にルール地方っていうのを占領してきて、でそれに対するバイマル共和国の政府の対応がまあ微妙で、もう何とも言い難いものだったんですよ。消極的対抗なんて呼ばれたりしますけど、簡単に言うと占領地の経済活動を止めたんですね。もうフランスの言うことなんて聞いたらあかんと、労働者を全員ストライキをしなさいと、でも安心しなさい、君たちの給料は国が保証しますよって言って、もうなんとバンバンもこれでもかとシェアをすり出したんですよ。その結果何が起こるかっていうと、あの天文学的クソインフレですね。もうドイツの通貨はマルクですけど、なんと1ドルが4兆2000億マルクになってしまうぐらいマルクが下落したんですよ。もう下落っていうか、もはやこれ消滅ですね。まあ多分その辺の石を4兆2000億を集めても1ドル以上になりますよね。まあ、そんな感じなんで、もう国民はもうこれめちゃくちゃ怒ってますよね。なんで、もともとバイマル政府に反抗的だったバイエルン州において、もういよいよ打倒バイマル共和国の火は燃えに燃え出すことになります。で、ドイツ版ローマ進軍を果たしたいヒトラーは、これを利用することを考えるんですね。バイエルンの保守派勢力と連携をして、もう一気に革命を果たそうと動き出します。でちなみに、この時のヒトラーの協力者となったのが、あの第一次大戦で実質軍のトップにまで上り詰めたルーデンドルフです。ルーデンドルフ知らない人はぜひ第一次大戦のシリーズを見てみてください。まあ、でもヒトラーの動きはちょっと先走りすぎてて、バイエルン政府もちょっと引いてしまうんですよね。オラオラーっつって、州のお偉いさんがいる居酒屋を襲撃して、もう鉄砲バンバン上に打ち上げながらね、もう協力しなきゃ殺すぞの勢いで無理やり仲間にさせたんですけど、もうね、ヒトラーの暴走は止まらないわけですよ。暫定ドイツ国民政府がここに誕生したとか、これが国民革命だとか、もうまだ特に何も果たしてないにもかかわらず、もう噂から事実を作りに行こうと必死で、もうミュンヘンの街中に国民革命みたいなポスターを貼りまくったりね、まあ、温度差がすごいわけですよ、バイエルン政府と。なんでバイエルンの政府はヒトラーに無理やり脅されて協力するといったものの、やっぱこれダメだなってこう見限って、逆にヒトラーと交戦をするようになって、そんでヒトラーはなんとそのまま逮捕されてしまうということになります。このヒトラーの野望が打ち砕かれた一連の騒動こそがミュンヘン一揆というわけなんですね。ちなみにミュンヘン一揆のきっかけとなったルール占領と、そのミュンヘン一揆が起こったのは1923年なんで、これはね、国見高校のルールと覚えてくださいね。国見高校ね、あの怪物平山聡太で有名な国見高校ですよ。知ってますか皆さん。知らない人はね、まあこの頃は忘れてください。でこのミュンヘン一揆の失敗によって、もうヒトラーは逮捕されるだけじゃなくて、ナチ党の活動もバイエルンを含むドイツ全土で禁止されることになります。もうついにバイエルンがブチ切れたんですね。さすがに右翼のふるさとバイエルンといえど もうナチ党はあまりにも極端すぎたんですね。まあ、でもね、ヒトラーとナチ党もこれで万事休すかと思いきや、この後ヒトラーは逮捕すらも利用して、もう後々不死鳥のごとく復活していくことになるわけですが、その話についてはまた次回お楽しみに。